おはようございます。
おはようございます。
先日私は、女子生学院の学園祭の招待チケットをいただき、妻と一緒に出かけてきました。そこではこちらの教会の礼拝に集っておられる学生の吹奏楽部の演奏を聞くことができました。吹奏楽の演奏を生で聞くっていうのは、私自身学生時代以来のことでした。クラシックからロックまで幅広いジャンルの曲をパフォーマンスを加えながら演奏して、聴衆を楽しませるという、とても見応え、聞き応えのある素晴らしい演奏会でした。で、演奏された曲の中に、ノアの箱舟という曲がありました。さすがミッションスクールらしい選曲だなと思っていたのですが、演奏前に学生が、この曲は旧約聖書のノアの箱舟を題材とした曲ですと言い、こんな説明を加えました。人間の悪さに怒った神が地上に大洪水を起こしました。人間の悪さという言い回しから、これをおとぎ話や神話の一つとして捉えているのだなぁと感じました。昔人間の悪さに困り果てた神は洪水を起こして人間を懲らしめましたみたいな、そういうですね風に聞こえてきたんです。批判してるわけではないんですけど、少し残念だなぁと思いました。そう思うと演奏自体はとても素晴らしかったのですが、曲の雰囲気というのはファンタジーや物語の世界を連想させるようなものでした。実際に考えてみますと、地上のすべての生き物を滅ぼすほどの大洪水が起きたのです。日本を襲ったあの津波のことを考えただけでも相当恐ろしいのですが、世界中を覆い尽くす大洪水によって、すべての息のあるものは死に絶えたのです。それはファンタジーどころの話では済まない凄惨な光景だったはずです。で、多くの人がこのノアの箱舟の話は物語であって実際に起きた出来事ではないと考えています。人間が神に背き堕落していった結果、地上に悪が増大し暴虐で満ちていきました。そのことに神は心を痛められ、人間を大洪水で滅ぼすことを決めました。しかし神からの警告を受けたノアは箱舟を作り、そこに動物とノアの家族が入り、大洪水から救われるという、まるでおとぎ話のような信じがたい出来事ですが、これが実際に歴史上にあった事実であるということは現代の科学や考古学で立証されています。しかし私たちキリスト者は、科学が証明しているからそれを信じるのではなく、聖書が証言しているからこれを信仰を持って信じるのです。そして聖書は現代を生きる私たちにもノアと同じように警告を発しています。ノアの時代に大洪水が起こって人々が滅ぼされたように、やがてこの時代に本当の終わりが来ると告げています。だから箱舟で救われなさいというのが聖書のメッセージです。現代を生きる私たちにとっての箱舟とは何でしょうか。それはキリストの教会です。そして現代のノアとは私たちクリスチャンです。神に対して全く無関心なこの世の中で、真心から神を礼拝するのがこの教会です。神の言葉に全く無関心なこの世の中で、神の言葉に真摯に従おうとする人々が集まるところ、それは教会です。今を生きる私たちをノアの時代に例えるなら、ノアが箱舟を完成させ、あともう少しで大洪水が起こるという状態にあります。創世記の7章4節をご覧ください。7章4節では、あと7日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去ると言われていますが、今はノアの時代でいうところのこの
あと7日にあります。
すなわち、イエス・キリストによって救いが完成し、教会に導かれている私たちに、世の終わりがもうそこまで迫っている、再臨が間もなく来るという状態にあります。今はノアの時代でいうところの、あと7日です。霊的な7日間です。私たちはこのあと7日という霊的な期間をどのように過ごすべきでしょうか。聖書から教えられたいと思います。まず私たちは神の言葉である聖書の大切なメッセージを受け取り、神からの警告に耳を傾けなければなりません。7章の1節をご覧ください。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。これが聖書のメッセージです。箱舟は完成した。あと7日すると大洪水が起こる。だから、あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。これが神様が私たちに語られる最も大切な言葉です。改めて、この創世記の6章、7章を読みますと、同じことが何度も繰り返し言われてきていることにお気づきでしょうか。6章では次のようなことが繰り返し言われています。箱舟を作りなさい。私はあなたと契約を結ぼう。あなたは箱舟に入りなさい。あなたの家族と入りなさい。動物も入れなさい。また7章の冒頭でも、箱舟に入りなさい。家族と動物も入れなさいと繰り返されるのです。言い方を変えながらも、聖書が同じことを繰り返し言うということは何を意味するのでしょうか。それは大切なメッセージだということです。聖書の繰り返しは大切なメッセージなのです。以前いた教会の、広島の教会の向かいに91歳のおばあちゃんが住んでいました。そのおばあちゃんは、教会の大家さんで、前任の本間先生が熱心に伝道されていた方でもあります。で、私もよくそのおばあちゃんと立ち話をしたのですが、このおばあちゃんは会うたびにいつも同じ会話を繰り返していました。おばあちゃんはいつも家の前の畑で仕事をしているので、いつもお元気ですねと声をかけると、おばあちゃんは、今年で91になりました。みたいにこう会話が始まるんですね。生まれてこの方、ほとんど病気もしたことがないというおばあちゃんは、昔の話をしてくださいます。戦争時代のことに始まり、現在に至るまでのおばあちゃんの半生をこうダイジェスト版で聞かせてくれるんですね。そして子供の話になって、息子がどこに住んでいる、娘がどこに住んでいる、孫がアメリカにいるとか、自分も昔アメリカにいたとか、ね、そんな話になってですね、このおばあちゃんアメリカにいたんだと思っていると、また初めに戻って、今年で91になりましたってこう始まるんですね。そこでもう一度おばあちゃんの半生と孫の話に戻るんです。で、一通り話すとまた今年で91になりましたとこう繰り返すんですね。それを3回ぐらい聞くと、もうそろそろ帰ろうかなとこう思ってくるんです。できっとおばあちゃんの長い人生の中で一番印象に残っている出来事やいつも頭にあることだけが会話の中で繰り返し出てきているんだと思います。繰り返し話すというのはその人の91年の人生にとってそれが一番大事だということです。ノアという人は950年生きました。千年近い彼の人生の中で聖書に書かれているのはこの箱舟の出来事だけです。箱舟を作ったこと、箱舟に入ったこと、箱舟から降りた時のこと、そしてこの聖書はこの箱舟の出来事を繰り返し記すことによって本当にこの出来事が起こったということをこれを読む者に印象づけています。箱舟に入りなさいという命令が6章で言われ、もう一度7章でも言われています。そして7章に入ると、実際にノアたちが箱舟に入ったということが、彼らが箱舟に入ったという事実が繰り返し語られています。7章の7節では、ノアと家族が箱舟に入った。9節では、
動物たちが箱舟に入ったと言われているのに、もう一度13節に来るとノアたちが箱舟に入った、14節では動物たちが箱舟に入ったと書かれています。この7節から16節にかけて5回も6回も入った入ったと言われるということが言われています。ノアたちだけならまだしも、動物までが箱舟に入ったなんてにわかに信じがたい出来事だが、これが本当のことで、そして実際に箱舟に入った者たちが確かに守られ、大洪水から救われたということを聖書は証ししています。聖書は今の時代に生きる私たちと私たちの家族にも箱舟である教会を通して救われるようにと語りかけているのです。聖書の警告は、神の語りかけは、はっきりと私たちに繰り返し語られています。戻りますが、6章の7節には、主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。13節、神はノアに仰せられた。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。17節、私は今命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために地上の大水、大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。そして7章の4節、あと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。だから、箱舟に入りなさい。箱舟に入って救われなさいと神は招いているのです。そしてノアは、すべて主が命じられた通りにしたという言葉が、6章で1回、7章でも1回言われています。私たちもノアのように、神から命じられた通りに、家族や友人を教会に招かなければならないのです。そして逆に今度は21節からは、死に絶えたということが繰り返されています。22節、命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいた者は皆死んだ。23節、消し去った、消し去られた。そしてただノアと彼と一緒に箱舟に行った者たちだけが残ったとあります。船に入らなかったものはすべて大洪水に飲み込まれた。すべてのものは水に覆われてしまった。山も町も皆大水に飲み込まれた。洪水の壮絶さを思わされます。しかし箱舟がそんな中を守られて、ぽっかりと水の上を浮いている。神の御手の中を守られている。そんな様子を聖書は描き出しています。17節後半。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。23節。こうして主は地上のすべての生き物を消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。外は壮絶で、大洪水がすべてを飲み込んでしまったが、箱舟は大水の上にぽっかりと浮かび、守られていた。神の裁きの中を箱舟は免れたということが、ここから読み取ることができます。確かにノアの時代に大洪水が起こり、すべての生き物は滅ぼされたが、神の警告に従って、箱舟に入った者は神の裁きから守られたということを心に留めたいと思います。いつの時代も神は、ご自分に従う者を救ってくださるお方です。私たちは神の言葉である聖書の大切なメッセージを受け取り、神からの警告に耳を傾けなければなりません。そして2番目に、神は怒りのうちに裁きを下す恐ろしいお方ではなく、私たちを救ってくださる愛のお方であるということを心に留めたいと思います。創世記のこの記事を読んで、どのように感じられたでしょうか。怒りに任せて、ご自分の作られた人間を滅ぼしてしまうなんて、なんと恐ろしい神だと思われたでしょうか。逆です。 恐ろしいのは神ではなく人間の罪の方なのです。また6章に戻りますが、6章の5節、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。6章の11節、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての憎なる者が地上でその道を乱していたからである。このようにあります。恐ろしいのは神ではなく、神に逆らい堕落と暴虐の限りを尽くした人間の方なのです。神は忍耐の神です。これまで神は人間の罪を忍耐してこられました。どれだけ忍耐されたでしょうか。人間の罪はノアの時代に始まったことではありません。アダムの罪以降、すぐに人間の罪は人を殺すほどになり、悪がこの世界に蔓延していきました。アダムの系図には彼らの生きた年齢が記されています。それらを足していくと、ノアの時代の洪水はアダムが生まれてから1656年後のことであるとわかります。神はこれだけの長い期間、人間の罪を見て心を痛め、悲しまれ、落胆されて来られたのです。しかし、いくら人間が悪かったとしても、それで人を滅ぼしてしまうのは、あまりにもひどすぎないかと思うでしょうか。神様は怒りのままに、すべての人を滅ぼされたのではなく、神に従うノアと、その家族を箱舟を通して救ってくださいました。人類にやり直しの機会を与えたのです。私たちの神様は、滅ぼす神ではなく、救ってくださる神なのです。しかし、ノア以降も人類の罪はなくなりませんでした。それでも人間は神に背き続けました。自分たちの手で神を作るようになり、自分たちにとって都合の良い神を作り上げて拝むようになったり、挙句の果てには、人を救うために神が使わした一人子、イエス・キリストを十字架にかけて殺したのです。恐ろしいのは、滅ぼす神ではなく、神を殺すほどの私たちの罪なのです。私たちの神様は、滅ぼす神ではなく、かえってご自身の命を与えてくださる神様です。人間にはもともと神からの命の息、神ご自身の霊が与えられていたと聖書は記します。6章の3節には、そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだとあります。また7章22節には、命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいた者は皆死んだとあります。命の息を吹き込まれたとはどういうことなのでしょうか。それは創世記の2章7節まで遡りますが、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったとあります。神が人を作られるとき、神ご自身が命の息を吹き込まれたとき、初めて人間は生きるものとなったとあります。この息を吹き込むという行為は、神ご自身の霊を人間に与えたことを意味しています。霊であられる神がご自身の霊を与えるとは、まさに神ご自身を私たち人間に与えたということです。しかし人間が神に背いて罪が入ってしまったため、神の霊が人間から失われてしまい、人は死ぬべきものへと堕落してしまいました。この神の息、神の霊が失われた状態が霊的な死です。私たちは皆霊的に死んだものだったのです。しかし終わりの時代に神はもう一度私たちにご自身をお与えになりました。愛する一人子をこの世に使わせてくださり、神の御子イエス・キリストが十字架によって私たちに命を与えてくださったのです。ヨハネの福音書3章16節、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そして、このイエス・キリストの救いを受け取る者には、もう一度神はご自身の霊を与えてくださいます。ヨハネの20章22節。そして、こう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。神様は私たちに三度命を与えてくださいました。創造の時に命の息を吹き込んでくださいました。2000年前にはイエス・キリストが十字架の上で命を与えてくださいました。そして神は御子を信じる者に聖霊を通して永遠の命を与えてくださいます。そして私たちの神様は三度ご自身を私たちにお与えになりました。創造の時に神の似姿として神ご自身の霊を与えてくださいました。2000年前、神は愛する御子イエス・キリストを私たちにお与えになりました。そしてこの御子を信じる者には聖霊をお与えになります。神は罰する神ではなく、許し、救ってくださる神様です。そして滅ぼす神ではなく、命を与えてくださる神であり、ご自身を与えてくださる愛のお方なのです。もしこれが本当なら、私たちもノアと同じように人々を箱舟である教会に招かなければなりません。なぜなら、あと7日すると箱舟の戸が神によって閉じられるからです。7章16節、入った者はすべての肉なる者のオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。主は彼の後ろの戸を閉ざされたとあります。以前、アメリカのゴスペルグループが、雨が降るというタイトルの曲を歌っていました。その歌詞が非常に印象的でした。こんな歌詞です。ノアは人々に雨が降ると言った。しかし人々は気にも留めなかった。雨が降って彼らが取り残されるまで。雨が降り始めた後に人々は窓を叩きドアを叩いた。ノアは言った、すまない友よ。鍵は神様が持っているんだ。君は入ることはできない。本当にすまない。そういう歌なのですが、非常にインパクトのある歌詞だなと思わされました。世の終わりにも同じことが起きます。戸が閉じられてからではもう入ることができないのです。マタイの福音書7章21節には、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言われています。7章の26節には、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人にと比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でしたとあります。今私たちはノアが箱舟を完成させてもう少しで大洪水が起こるというあと7日という期間にあります。この霊的な7日間をどのように過ごすでしょうか。ノアが箱舟を作るように神様が命じられてから大洪水が起こるまで実に120年間ありました。この長い期間を経て箱舟を作り神の約束を待ち続けるというのは相当大変だったと思います。彼らは自分たちだけ箱舟で救われようとしていたのでしょうか。創世記を見ますとノアたちは箱舟を作って自分たちだけが入ったとそのように見えますが、新約聖書の第2ペテロ2章5節によりますと、ノアとその家族8人は義を述べ伝えたと記されています。彼らは120年箱舟を作りながら人々に神を述べ伝え、箱舟に入るように進めていたのです。馬鹿にされたことでしょう。彼ら家族は 完全に周りからは浮いていた存在だと思います。そんなことを言っている彼らの箱舟作りを妨害されたこともあったと思います。迫害も受けたと思います。神はこの地を大洪水で滅ぼされようとしている。そんなことを言いながら120年が経ったのです。一体いつになったら雨が降るのかと嘲笑われたと思います。しかし、新約聖書の第2ペテロ3章9節ではこのように言われています。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。この7日という霊的な期間は、神の忍耐の7日です。私たちも普段の歩みの中で、なかなか伝道するのが大変だと思うかもしれません。しかし今私たちには同じように7日という霊的な期間が与えられています。先に教会に導かれた私たちもノアと同じようにこの世にあって義を述べ伝える使命が与えられているのです。人々にこの曲がった時代から救われるように教え、神に従って歩むように教会に導かなければならないのです。創世記の7章16節には、主は彼の後ろの戸を閉ざされたとあります。箱舟のその戸を閉ざすのは主なのです。今は誰にでも開かれているこの箱舟の戸、救いの扉を私たちが閉ざしてしまっているということはないでしょうか。今は洪水が来るまで7日あります。それは神様が戸を閉ざさないようにしている忍耐の7日です。この箱舟に入るよう全ての人が歩かれているんです。これから私たちは1年で一番教会に人を誘いやすいクリスマスのシーズンを迎えます。教会では12月24日のクリスマス歓迎礼拝に加え、今年は23日にはキャンドルライトサービスも復活します。また、一足先に12月の10日には、北東京シティクリスマスが十条の教会で行われます。コンサートなら人を誘いやすい、音楽なら聞きに来てくださるという方もおられると思います。クリスマスは普段は教会に誘いやすい、誘いにくい家族や友人を誘う絶好のチャンスとなります。私たちはいつもまだ時間がある、また次の機会にしようと思ってしまいます。それは7日あると思うからです。あと7日ある。でも実はこの7日は世の終わりまでの、再臨までの霊的な7日という期間です。私たちが実はそれまで生きているとは限らないんですね。その人に明日があるなんて誰にもわかりません。次の機会はないかもしれません。ノアも神様からあと7日と告げられるまで、いつ大洪水が起こるか知らされていなかったのです。私たちはいつも神に従って歩み、一人でも多くの人が救いに入れるように、教会にお誘いして参りましょう。ルターの有名な言葉があります。明日世界が滅ぼうとしても、私は今日リンゴの木を植えるとあります。私たちは与えられている一日一日を大切にし、一人でも多くの人を教会に招けるように、また祈り続けて参りたいと思います。それではお祈りいたします。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。愛する天の父なる神様、あなたの尊い憐れみによって、私たちを先に教会に招いてくださり、イエス・キリストの救いに預からせていただいていることを感謝いたします。私たちが 誰かにイエス様を伝えていただいたように、また教会に誘っていただいたように、私たちも私たちの愛する家族、また友人を教会にお誘いすることができますように助けください。これからクリスマスにかけて伝道のチャンスが与えられていますことをありがとうございます。どうぞ祈りつつお誘いしていきますので、神様がその方に働きかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。